ください。聖書を拝読いたします。ルカによる福音書8章26節から39節。お読みいたします。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。いと高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたのでいたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れな荒れの絵と駆り立てられていた。イエスが名は何というのかとお尋ねになると、レイオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。説教を宮沢を告げ広めよと題しまして、宍戸俊介先生よりメッセージをいただきます。
ただいま、ルカによる福音書8章の26節から39節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、26節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行はガリラヤの向こう西にあるゲラサ人の地方に着いた。シュエスの一行がガリラヤ湖を渡っていた先のゲラサ人の地方に着いたのだと、ここにそう言われています。マタイによる福音書の8章28節にも実はこれと同じ出来事が記されていますが、そこではゲラサ人の地ではなくガダラ人の地に着いたというふうに書かれています。この時シュエスが行き着いた先がゲラサ人の地であったというのとガダラ人の地であったというのと、2種類の記事が聖書の中にあるんですけれども、 この2つの地方というのはどちらも主イエスがもともとおられたカファルナームから見ますと、ガリラヤ湖を越えていったはるか東の方にあります。でただゲラサ人が住んでいる土地というのはガリラヤ湖から見るとかなり奥の方にありまして、例えばそこで豚が放し飼いになっていたとしても、その場所からガリラヤ湖になだれ込むというのはちょっと考えられないというふうに言われているんです。ですから今日の箇所はこれはゲラサ人の地というふうに書いてあるんですが、おそらくはガダラ人の住む地方であったのだろう、そんなふうに言われております。でシエスがそのガダラの地につきまして陸に上がられるとです、糸を高き神の子イエス、構わないでくれという声が暗がりからかけられました。でイスラエルの人たちはよく承知していることなのですが、ガリラヤ湖のこの辺り一帯、つまりガリラヤ湖の東側なんですけれども、そちらの岸辺というのは大変急峻な傾斜地になっています。崖のような地形で、その登りきったところに豚が放し飼いにされていたというのですが、実はユダヤ人が多く住んでいる地方ではそういう風景というのはまず見かけることがありません。というのは旧約聖書の中では豚のようにひづめが割れている動物というのは汚れた生き物であるとみなされまして、ユダヤ人たちはそういう動物に触れることを嫌がったんですね。でしかし放し飼いをしてしまうとすれば、当然これは豚の方から人間に近寄ってくることもあり得るわけです。でしたがってこの土地で多くの豚が放し飼いで飼育されていたということは、もうこの東側の土地はもはやユダヤ人たちの住む地域ではなくて異邦人たちの生活領域に入っているということを実は表しています。シュエスはそのユダヤからはみ出して異邦人たちの住む土地に分け入って行かれたんです。でそこで最初にかけられた言葉というのが、糸高き神の子イエス、構わないでくれという叫び声でした。でこのように呼びかけた男性ですが、この人は悪霊に取りつかれた人物であったのだと、そんなふうに27節のところに述べられています。27節から29節の初めにかけてをお聞きいたします。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出ていくように命じられたからである。今日聞いているこの記事の直前のところには、ここに来るためにガリラヤ湖を渡ってこようとしておられたときに激しい嵐が吹き下ろしてきて、船が波に飲まれて危険な状態に陥ったのだという出来事が記されていました。で、あの嵐の出来事と、それから今日の記事に登場する悪霊たちが自分たちに構わないでほしいと願っている出来事の間に何らかの関係があるのかということは、これははっきりしたことは言えません。すなわち、後のところでこれはレギオンだと自分で名乗っているのですが、その悪霊たちが自分たちのもとにシュエスがやってくることを妨げようとして途中湖の上で嵐を引き起こしたのだということは、確かに間違いなくそうだということはできないんです。ですがこの福音書を書いているルカという人の書き方の癖としまして、 このルカはです、一つの事柄を言い表そうとするときに、イエス様がおっしゃった例え話にせよ、あるいはなさったことにせよ、一つの出来事でそれを伝えるのではなくて、二つあるいは三つぐらいの話を重ねて伝えようとするところがあるんですね。で、そう考えますと、この直前に出てきていた湖の上での嵐の出来事と、それから今日私たちが聞いているこの出来事というのは、悪霊たちがシュエスのことを知っていて、自分たちのもとにシュエスがやってくることを歓迎しない、むしろ大きな恐れを覚えて、何とかしてシュエスを引き返させようとしている。で、そういう点で実は共通しているところがあるのではないかと言えそうなんです。湖のこちら側の、ガダラ人の地方を支配している悪霊たちは、湖の向こうのカファルナウムでシュエスがたくさんの病気を癒したり悪霊を追い出したりしているということをすでに知っておりまして、で、その主がやってこれないように湖の上に嵐を送り、イエス様が湖を渡ることを遮ろうとしました。しかし臆することなくシュエスが湖を渡ってくると、今度は岸辺のところで、今自分たちが支配していて言いなりに動かすことができる人物を使って、自分たちに構わないようにとシュエスに向かって叫んでいるわけです。で、新約聖書のヤコブの手紙の2章19節のところにこんな言葉があります。あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももそう信じておののいています。悪霊たちは神様に逆らうことができない、そのことが分かっているので、極力関わり合いになることを避けようとします。湖の上で嵐を起こし、あわよくば船もろともシュエスを溺れさせてしまおうと図ったり、あるいは自分たちが自由にできる男を使って自分たちに構うなと言ったりします。しかし、こんなふうに悪霊たちが恐れを抱きつつ激しい行動に出ているということはです、これを逆の側から裏返しに言うならば、シュエスがこの男の人を何としても悪霊の支配から取り返し健康な生活に戻そうと決意しておられたということの表れではないでしょうか。で、こういうシュエスの断固たる態度というのは、この男の人を自分たちの支配下においてがんじがらめに縛りつけておきたいと思う悪霊たち、悪の力の側から見た場合には大変不安で恐ろしいことだと感じられたに違いないんです。それで悪霊たちは自分たちに構うな、そういうふうに呼びかけさせているわけです。ところで、今日私たちが聞いているこの話の中で、この男の人の身に起こった出来事というのは一体どんな事柄だったんでしょうか。この出来事はどういう意味を持ち、また何を表しているんでしょうか。シュエスが普段生活をしておられるユダヤ人たちの領域からはみ出して湖のこちら側に渡ってこられる、そしてレギオンだと名乗って男の人をすっかり捉えていた悪霊たちを蹴散らして、この人物を悪の力から解放しておられます。この時まですっかり悪霊に組み敷かれ、悪の力の言いなりになって生きてきたこの人物は、 正気に戻ってシュエスの足元に座り、もはや悪の力の支配から解放されて自由なものとされていきます。でそれがここで起こっている出来事なんですが、もしもです、今日聞いているこの記事をレギオンが追い出され、この男の人が罪と死の支配から自由にされた、それがこの話の筋なのだと、そう思って聞いてしまうならば、実はそれはここでルカが述べようとしていることの事柄から言うと半分しか聞いていないということになるだろうと思います。確かにレギオンが追い出されていって、この男の人は正気に戻されていきます。自由にされていきます。でもそれだけじゃないんです。35節のところに、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見た。でそう言われているようにです、この人は単に自由な身になったというのではなくて、逆に主イエスによって捕らえられ、主イエスに従うものとされているんです。この男の人が悪霊に支配されていたものから主イエスに従うものに変えられたということがここで起こっていることです。単純に悪霊が追い出されたって話じゃないんですね。今までは悪霊に振り回されて、いろんなことをして暴れてきたけれども、今からは主イエスが自分の主人になってくださるということがこの人の身に起こっているんです。主イエスが悪霊であったり悪の力と対決して勝利を収めていかれるという時に、そこではです、取り返された人というのは、いわば空き家になるわけではないんです。単に悪霊がいなくなって空き家のようになるというのではなくて、今度はそこに主イエスがやってきてくださって、主人となってその人の中に住んでくださるようになります。でそうであってこそ、その人は本当に悪の力から自由になれるんです。私たちはです、決して無色透明な色のないような存在ではありません。多くの悪の力であるレギオン、あるいは誠の主である方、必ずそのいずれかに捕らえられていきます。主イエスを自分の中にお迎えするというのでなければ、私たち遅かれ早かれレギオンに捕らえられ、その支配を受けざるを得なくなります。悪霊に捕らえられた人って話をずっとしてきたんですが、これは一体どういう状態の人なんでしょうか。古い時代にはです、悪霊に囚われている人から悪霊が追い出されるというのは、心の病を病んでいる人が癒されることなのだというふうに考えられ、そういう説明がかなり最近までされてきました。主イエスが体の病気を癒してくださる、それと同じように心の病を抱えている人を癒してくださるということが悪霊を追い出すということなんだ、そういう言い方がされているんだというふうに、これは私が小学生の頃でもそういう説明を聞いたことがあります。ですが、実際にはその説明は正しくないと思います。今日レギオンというのはどこにいるのか？心を病んでいる人たちの中にいるのではありません。ごく普通の生活の中にも、あるいは人々が営んでいる社会の文化の中にも、レギオンは救っています。貪欲に自分の利益ばかりを追い求め、あるいは快楽や楽しみばかりを一方的に願うようなあり方の中に、あるいは自分たちの身を守るためであれば 隣人たちの命や生活はちっとも顧みなくてよいとするあり方の中に、ここに確かにレギオンは住んでいるんです。で、シエスはそういうレギオンと戦われるんですが、今日の箇所では特にこの戦いの経過について事細かに詳しく語られています。今日の記事の中でシエスは簡単に悪霊を追い出してはおられないんですね。シエスが命じても悪霊はすぐにはこの人物から出ていきません。シエスは悪霊に名前を尋ね、レギオンという名前を聞いて正体を確かめた上で、そこでじゃあすぐに追い出すか、そうでもないんです。さらにそのレギオンの要求を見たところ部分的に受け入れて豚の中に移ることをお許しになります。すると豚たちが崖を下って湖になだれ込んで溺死するという経過をたどってるんですね。そういう仕方でシエスはこの人物をたくさんの悪霊から解放していかれます。こういう経過というのは一体何を表しているんでしょうか。明らかにこれはです。悪霊たちの手強さを表している。まずはそう言えるだろうと思います。で、もちろん悪霊たちはシエスのおっしゃるご命令を正面から跳ねつけたり拒んだりできるするような力は持っていません。けれども、シエスと神様が忍耐をしておられるもとで、なんとか憐れみをかけてもらえないかとしつこく粘るような交渉するようなことをやってるんですね。そしてその結果レギオンたちはどうなるか、今まで支配してきた人間から乗り移るみたいにして豚の中に入るということを許されています。で、こういう経過をです、もしかするとこれはシエスがレギオンに譲歩をしている姿ではないか、あるいは悪霊たちが部分的に勝利を収めている結果ではないかと考える人たちもいます。ですがこれはそうじゃないと思います。仮にそう考える人というのはですね、その人悪霊の支配という事柄にしてうんと簡単に考えすぎているのではないかと思うんですね。つまりシュエスがひとたび悪霊を追い出してくださったなら、もうその後はその人は自分で何とでも十分うまくやっていける、そういうふうに思っているのではないでしょうか。でも実際はそうじゃないんです。悪霊というのは一度追い出されたぐらいで、潔く人間の元から立ち去ったりはしません。たとえシエスに追い出された後でも、もし隙があれば、悪霊は繰り返し人間を誘惑して、その人の中に住み着こうとするのではないでしょうか。シエスは今日のところで、本気になってこの人物を悪霊の支配から解放しようと、と考えておられるんです。それで大変慎重に物事を進めていかれるんです。レギオンに豚の中に移ってもよい、そうお許しになったのは、これは悪霊に対して譲歩したためでも、あるいは悪霊のことを思いやったからでもありません。そうではなくて、これまでレギオンに支配されしてきたその人物に、もしこのまま悪霊にとらわれ続けた状態に、あったならば、最後はどうなってしまうかということを、豚の姿、豚の出来事を通して目の前で見せてくださってるんです。で、この男の人にしてみるとです。直前まで自分の中にいたレギオンが豚の中に入ります。で、その途端に 豚が次々と崖を下って湖に入って溺れてしまう。でその様子を見たときは本当に驚いたに違いありません。そしてまたそういうことをするレギオンが自分から出て行ってくれたことに心底ほっとしたに違いないんです。もし元のまんまであったならば、自分もあの豚のように最後は死んでいくほかなかったのではないか、そう思えばです、この人物はもうレギオンとは関わらない、新しい生活を歩むものになりたい、心の底からそう思ったんじゃないでしょうか。この人は正気を取り戻して服を着てシュエスの足元に座っていた、そう言われていますけれど、主のもとにとどまり続けるということでレギオンから解放された新しい生活を始めることができるようになるんです。この人物にとっては今まで自分を支配してきたのはレギオンだったけれど、今からはシエスに従って生きる、そういう新しい生活を始めるようになっただけのことです。しかし実際にはそういうふうな形でしか人間がレギオンと戦うということはできないんです。人間には悪霊に抵抗できるような力はもともとないためです。シュエスはまさにレギオンからこの人物を解放しよう、本気でそう思って湖の向こうから渡ってこられたんです。そして実際にレギオンを追い出し、この人物を弟子に加え、そしてそれを見届けてまた湖の向こうに死に渡っていかれます。でシュエスが船に乗って帰ろうとしたとき、この人物はしきりにお供したいと願いました。おそらくこれは心細かったからに違いありません。今はシュエスがこの場所に一緒にいてくださるのでレギオンは近づくことができないけれども、シュエスが再び湖の向こう岸に帰ってしまったならば、レギオンはすぐにでも立ち戻ってくるに違いない。でそうなったら自分はとてもそれに抵抗できない、とても自分にはそんな力がないと思えばこそ、この人はシュエスにお供したい、一緒に連れてってくださいと願ったんです。ところがシュエスはそういうこの人におっしゃいました。39節のところです。自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。心細い思いでいたこの人にシュエスは教えてくださるんです。神様があなたに何をしてくださったか、どのようにしてあなたを救ってくださったかを繰り返し周りの人たちに伝えるように、そうおっしゃいます。どうしてか、それはそのように繰り返し語り続けることがこの人が主から離れずにこれからを生きていく秘訣だからなんです。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。この人はそういうふうにシュエスから言われて、この日シュエスが御言葉を携えて湖の向こうからやってきてくださったということ、そしてその御言葉の力でレギオンたちを自分の中から追い出してくださったということ、そしてその結果レギオンが移り入った豚たちが自分の身代わりとなって崖から 下って溺れ死んでしまったということ、そして自分もあの豚の中の一頭のようになっていてもおかしくなかったのに、今はレギオンではなくてシエスに仕えるしもべとの一人となってここで生きることができるようにされているということ、そういうことを繰り返し周りの人たちに伝えたに違いないんです。そんなふうに自分はどういうふうに持ち運ばれたということを明かし続けることによって、この人はシエスの弟子としての人生を生きるようにされていったんです。で、思えばこの男の人だけではないように思います。実は私たち自身のもとにも悪霊がやってくるということはあるんじゃないでしょうか。私たちを誘惑し、そそのかし、そして私たちを本当にあるべきやり方から外れさせてしまうような力というのが、そういう誘惑する力が私たちにも働くということはあるんじゃないでしょうか。口車につい乗せられてしまって、自分中心の自分本位な生活や、あるいは神様から離れて何でも自分の思い通りにならないと気に入らないというような奔放な在り方に向かってしまいそうになるということが私たちにもあるんじゃないでしょうか。シュエスははるか遠くの湖の向こう西から、そういう私たち自身の在り方も目を留めていてくださるんです。私たちの日々の生活をつぶさにご覧になっていて、そしてレギオンや悪と死の勢力から私たちを解放するために、私たちのもとにも御言葉を携えてやってきてくださいます。そしてシュエスはご自身がおかかりになった十字架を指さしながら、あなたの身代わりとして、確かにこの私があの十字架の上で死んでいる、だからあなたは罪を清算され、悪からは自由な身とされているんだ、今は私があなたの主になっている、あなたは悪や罪を離れて新しい命を与えられ、新しいものとして生きていくことができるのだ、そうおっしゃってくださるんです。その主の御言葉の招きに従って、実際に私たちは悪や罪から離され、新しくされたものとしての生活をここから歩んでいきたいと願います。たとえ多くの誘惑にさらされるような中にあっても、いろいろな戦いが人生の中に起こり、そして私たちが恐れや不安を覚えるようなことが多くあったとしても、あなたは罪を清算された新しい清らかなものとされているのだ、あなたはそういうものとしてここで生きてよい、イエス様がそうおっしゃってくださる御言葉に勇気づけられ、励まされながらここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに命の御言葉を聞かせてくださいます。あなたの御言葉を聞こうとするときに、たくさんの誘惑するものや、あるいは御言葉を聞かせまいと邪魔する力が働くこと思いますが、どうか私たちが命を与えてくださるあなたの御言葉に耳をそば立て、それを聞き取り、そして罪を許され、新しくされているものとして歩んでいくことができますようにお導きください。 私たちの日々の生活の中には、多くの思いがけないことや思いを超えることが起こって、私たちは本当にあなたに愛されているのか、また自分の命が本当に確かなのかを疑ってしまうような時も多くあるかと思います。どうかそのような時に、主イエスキリストが、それでも私はあなたの主なのだ、あなたは私のもとで共に生きるのだと呼びかけてくださる御声に耳を傾けることが許されますように。そしてどうか私たちが主に慰められ、勇気を与えられ、励まされながら、日々の主によって清められた新しい生活を歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。